この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんでなんでなんでなんであの時 FM。
笑顔が素敵です、君に笑顔が似合うから。え、
何だっけ、
久しぶりの江口明の音楽やわですね。
はい、
もうついに江口さんが自分の番組タイトルなんだっけってなっちゃったんでね、まあ、ちょっと久しぶり、何を江口明の音楽やちょっとね時間も遅くなってきましたが、はい、久しぶりの、はい、ってこともないですけどね、うん、音楽やわでございますが、今回なんとですね、YouTube、
はい、
ライブ、
はい
はい、こう収録と同時に生配信も YouTube の方でしているということで、いやーこれね、さしずめ今こう小さいテレビ局のような環境になっておりまして、はい、いや江口さんどうですか、こういう状況での。
ほとんどね、僕はテレビはの社会派番組しか出たことがない。
あ
音楽番組ないから、
はい、
よく知りませんね。
いや江口さん社会派番組に出たことがあるそっちが気になってしまいましたけれど
気になるね、
ちょっと
気になる、
ちょっとそう気になる、なんか意外に長くなりそうなので先に、今回もゲストひじやんさんに来ていただいております。
はい、こんにちは、
よろしくお願いしますということで、これ今日はひじやんさんもあの動画でも残っておりますので、
そうですね、
はいはい、なかなかちょっと新鮮な感じで、ね、これもちろん最終的にはポッドキャストラジオなんですけれど、
はい、
生配信では動画も出てる、
動画も、
はい、あ江口さんはテレビ出演もやはり、うん、それはアーティストとして何回か出られたってことですか。
アーティストとしてはあんまり出てない。 NHK の、
はい、
あれなんだろうな、あの NHK で審査を受けるのがあるのね、
はい、
それ通れば、
はいはいはい、
あの紅白歌合戦に出る資格があるという。
紅白歌合戦に出る、まあ、審査というか、
う
ん、オーディションとは、
そうそう、オーディションみたいな、
はあ、そういうのがあって、うん、それは別に誰でも出れるわけじゃないですよね、その審
査。どういうの、僕らまでレコード出したから、
はいはいはい、
そういう人は大体みんな呼ばれた。
へえ、うん、じゃあちょっと江口さんも紅白歌合戦の手前のところまでいたってことですね、うん、
だいぶ手前
いやだいぶ手前とかそんなことないと思います。あ、なるほど、ね、
NHK にはとにかく出られるよという。
なるほど、うん、
その関係で NHK のラジオの方は出たことある、
ね、はい、あ、なるほど、うん、それは音楽番組、
そうそう、うん、あ、ミュージシャンとして、
ミュージシャンとしてってことですね、うん、だからまあ完全にこの NHK の放送に出たという話の後にだいぶこのなんであの時放送局のグレードは落ちてますけれど
いやいや、
これ国営でしたっけ、この違いますね、自営でした、自営でした、自営の放送局でまあ配信していくということで、まあ今回はテーマとしてですね、やはりこれからの新しい音楽のこう伝え方といいますか、なんかそういったところを、まあ本当に今この状態でも何をやってんだっていうぐらいの感覚もあると思うんですけれど、やはり今このコロナの状況の中で、やっぱりアーティストの方もライブ活動っていうのが、まあね、少し制限されてしまっている中、まあこういった今僕ら喫茶店の中で、この演者と、まあ、数名のお客さんだけでこうやって音楽を語って、うん、しかもけどそれの状況を今 YouTube でなんか実感としてはねピンとこないですけれど配信しているという状態なんですけれど、どうですか、このこれをまずライブと、まあ、例えば今ここで演奏した場合ですけれど、 江口さんはずっとお客さんの前で歌い続けてきたっていう部分で言うとどうですか、こうネットを介してのライブっていうものに対しての印象ってどうですかね。
あ、まあやる側はねあんまり変わらないかな。
そうですか。やはり
その先の処理は随分変わっていくんだろうなと思うけど、はい、
ああなるほど、うん、そのやる側としてはけどやっぱり目の前にお客さんがいるのとやっぱりそのインターネットの向こう側にお客さんがいるとイメージしたとしてもやっぱり感覚としてはちょっと違ったりっていうのは。
でもラジオもそうだもんね。
ああなるほどね。
ラジオで縛ってなんかリクエストを目に見えるわけではないね。
なるほど。けどやっぱりその伝えていくという部分では目の前に人がいてもその画面の向こうにお客様がいてもそれは
まあ基本は変わらない。
ああなるほど。ちなみにひじやんさんなんかはどうですか、まあ、ライブが、まあ、なかなか、ね、できない、まあ、難しい状況においてちょっと今後、まあ、そのライブハウス以外の方法でこう自分の演奏を伝えていきたいという部分では何か他にやってることとかはあったりしますか。
うん、あ、僕もだからライブ配信をまあちょっと試してみようかなと思って。
なるほど、はい、
5月ぐらいからかな、ね、ずっとやったりもしてたんですけど、確かに今ね江口さん言われたように、
はい、
そのまあ僕家でそのスマホを置いて、
あ、そういうこと、そこに向かって完全に自宅でですよね。
自宅でね、あの自宅なのになんかそれらしい格好をしてやるという。
いや、なるほど。普段だったら自宅ではしない。
そうそう、
本当だったらもう T シャツに短パンだけど、
なんかちょっと明日赤い帽子かぶっちゃったりとかね。
いや、なるほど。
だそういうので、
うん、
そのスマホの先の相手は意識しながら歌うから、
はいはい、
そういう意味ではさっきね江口さん言われたようにそんなにやる側としては変わらない。じゃあ感覚的には、ね、
感覚的にはそこまで、
うんうん、あんまり変わらない。だからあの一人で自宅で練習している時よりは全然その
やっぱりこういい緊張感もあったりとか、うん、いい
緊張感があってできるけれども、例えば自分が人のライブ配信を、
はい、
見ると、
はいはい、
見ることもあるんだけど、はい、やっぱり生で見るのとはやっぱ全然違う。
あ、それはそうですね。
あれ見ると
見る側の問題ですね、
うん、やっぱりこれやっぱ生じゃないとなってやっぱ思っちゃう、
ね、あ、なるほどね。
全然違う。
確かにそれはそうですね、うん、やっぱりこの、まあ、もちろん音の問題もありますけれど、うん、音だけじゃない何か熱というかエネルギーというものがやはり画面からでは
空気っていうかさ、例えばなんだろう、ちょっとそのなんかそこで物が倒れた音が、ね、
はいはい、
した時に
たまたま
そこにおいる人はそれを同時にバッと聞くわけじゃないですか。でも配信の人ってなんかその本当にその曲というかその演奏してるものをただ聞くだけなので、
はいはいはい、
まあ、なんかそういうのは違うと思うんですよ、ね。
あ、なるほどね。まあ、本当の意味でその空間を共有するっていうのは、
う
ん、やっぱりちょっとインターネットではできないなという限界があるっていうことですね。
だからその、まあ、なんかその説明会だとかさ、その言葉とか絵とかそういう動画とかでそのなんか伝えることがはっきりしていて、
はいはい、
これを伝えれば OK っていうのであれば、うん、オンラインでも全然 OK なんだけ ど、
なるほど、ね、
これも音楽のライブでそうじゃないもんね。
あ、なるほど、うん、じゃあまあそういった意味ではやはり、まあ、こう生の音楽ライブが早くできる環境に戻ってほしいなという気持ちは正直もちろんあるということですね。まあけどこの、大変な時期を、まあ、乗り越える新しいことに挑戦していくという意味では、まあ、今回のこの YouTube ライブもそうですけれど、うん、まあ、新しい可能性の部分ももちろん ね、やっぱりこのポジティブ的な部分もあるっていう部分ではやっぱりこの遠くの人でも聞けると か、やっぱりそうですね、普段つながれない人にも
そうだ、ね、
ひょっとして聞いてもらえる、まあ、もっと言ってしまえば国境を越えて世界中の人にこのライブを一緒に共有できるっていう部分ではまた新しい、エネルギーっていう部分が生まれるんですけど、やっぱりこのなんていうんですかね、だからこう複合的にやはり今後このライブ配信っていうネット配信ライブっていうものと、やっぱり今後また世の中がまた戻ってリアルのライブっていうものがこううまいこと融合してできていくと、この時期も無駄ではなかったような、
うん、そうですね、今、はい、そういうの多いですね、ね、さっき言ってたあの夜空と月のピアスも、
はいはいはい、
ライブ配信と普通のライブ、お客さんのが中に入っているライブをしながら、そこをまたライブで配信する、
なるほどね、
やってるしね、あの中津川ソーラー武道館ってあの毎年9月にやってる、
はい、
あの中津川でものすごい大きなイベントが
ラフェスみたいな
フェスそう
ね、はい、ありますね、
ありますでしょ、
はい、
あれも今年はライブとそのライブ配信と両方2本立てで
ライブもやられたんですね、
やるって、うん、書いてあったね、だから人数はだいぶ制限される、
制限はまあされるけれど、まあそのライブ配信と生のライブの融合ってことですね、うんうんうん、なるほど、
のはまあ今後やっぱ増えていくんじゃないかなって思いますけど ね、
あとあのライブとは関係ないかもしれないですけど、最近あの 4DX って言って映画館でですね、この映画を 3D ってあるじゃないですか、 3D メガネをかけてこうと例えば映画の中の登場人物が飛び出てくるように見えるとか、それにプラスもう一つの感覚を足したものが 4DX っていうんですけれど、座席から風が出たりとか、
ああなるほど、
すごい別にバカにしてるわけじゃないですけど、すごい原始的なんですよね、なんかこうだからこうそのうち座席からなんか匂いがしたりとか、
その座席動いたりとかそういうのあります、
どう僕行ったことないんですけれど、
なんかそういうのありましたよ、
多分なんかちょっと水がかかったりとか、まあそういうのもいろいろできるかもしれないですけれどね、
冷たい風が来た
り、冷たい風がちょっとその例えばホラー映画だった時にちょっとこうヒヤッとした風が、
暑い風が来たりとか、
暑い風が来たりとか、
あったりする、
もうしまいには後ろの席の人にわって言われたりとかね、それも全然映画関係なくなってる気がしますけど、だからそういうリアルな感覚っていうものも今後やっぱりひょっとしたら進化していく中で、その先ほど言ったひじやんさんの生でしか体験できないその熱とか感覚っていうのが、まあこの未来の話ですけれど、ひょっとしたらその家でも感じられるね、後ろでわーって言ってくれる人がね、はい、それだったら結局意味ないですけれど、まあなんかそういういろんな可能性があるっていう部分で、やっぱりこれからもリアルのライブを大切にしながらも、
まあそうですね、
そうですね、こういったちょっと新しい試みもちょっとね取り入れていきたいなと、まあ少なくともこのなんだあの時カフェでは思っていまして、まあ江口さんにもね、やはり江口さんはもうずっと、50年間歌い続けてきて、まさかねこういう時代になるとは、まあ変な話こんなライブができないなんていう時代が来るなんてことはやはり想像もしなかったと思いますけれど、まあそういった中でもやっぱり今後も江口さんのライブをやはり見続けていきたいという部分では、どうですか江口さん、今後もこのなんであの時カフェでのこの YouTube 生配信、そしてこの中で少し曲を演奏するような企画をちょっと組んだら出演していただけるでしょうか。
もちろんそれはいいですね、
はい、
あの今までにはできなかったことはなんかできれば面白いけどね、
あなるほど、だからこれ多分またこのライブ YouTube ライブ履歴も残りますので、またちょっと家に帰った後この動画を見ると ラジオの時、ライブの時は感じられなかった、またちょっとこう不思議なこう感覚というものが、まあ、うん、もし少しでも得られれば、うん、まあ、こういった感じでカメラをこんなに用意した甲斐があるのかなと。
そうですね、はい、でもすごいですよね、
このカメラ。そうですね、まあ、うん、あともう一個カメラつけようとしてますから。
すごいですね。
ねえ、
ここまで取り尽くすというか。
いろんな角度の江口さんとひじやんさん、
まあ、ある意味ね、はい、やっぱり出会いもの、はい、の要素はずっとあると思うから、はい、どのシーンに出会ってるかっていうのね、
う
ん、
そうですね、
自分の中になんか育つものが変わってくるだろうと思う、ね、
あ、なるほど。だからまあこれはこのインターネット生配信というものをすることによって、うん、江口さんが今まで出会わなかった人とまた出会 う、ね、まあ、まあ、ひょっとしたらもう全く海外のね、うん、アフリカの奥地のなんか民族の人が、うん、まあ、インターネットつながってるかちょっとわからないですけれど、ひょっとしてそういう人とつながって、うん、まあ何かこう江口さんの曲、ヒジアンさんの曲がまた違う人に聴いてもらう、まあ、もっと言ったらそのカンボジア、ね、江口さんが、ね、取り組んでるその井戸を作るというそのカンボジアの活動、まあ、ヒジアンさんもカンボジアの方に井戸を、ね、視察に行きましたけれど、うん、なんかそういった部分の人たちと、まあ、江口さんとヒジアンさんがこの日本にいる状態でもひょっとしたらこのインターネットっていうこの YouTube だったらつながれるっていう可能性も含めて、
うん、そうですね、そうですね、
ちょっと今後楽しみだなと。
なんかそういうのでね、みんな国境がどんどんどんどんなくなって、うん、ていく方向の時にコロナで一回分断される。
そうですね。
面白いね。
面白いですね。まあそうですね。面白いっていうのもちょっとあれですけれど、やっぱりそのこのコロナっていうこの今の状態もインターネットがなかったらこんな事態にはおそらくなってなかったであろうっていうことで、まあそういう意味でこう世界が縮まったことによって生まれた弊害でもあり、まあ、可能性でもありっていうことなので、うんうん、一度この体験をしてもう一度世界がつながった時にまた新たな
ちょっと
変わる世界が変わるという歌を込めて、その時にエグさんのライブをちょっと今グッと僕の前に拳を握りしめてしまいましたが、拳映ってますか、これ拳ね。僕の拳打つ握りしめたこのなんかこの今思いっていうのがやっぱりこの画面を通してポッドキャストを通して伝わっていくような未来があればなと思いますので、ちなみに今回のこの YouTube 生配信でも残っているこの動画プラス、もちろん江口さんのオープニングで番組タイトルちょっと忘れてましたけれど音楽やわの方でももちろんポッドキャスト音声だけでも配信されておりますので、はい、
あ、この YouTube チャンネルは、はい、何ちゅうチャンネルでしたっけ。
ですね、 YouTube でひらがなで、うん、なんであの時と検索していただくと、なんであの時放送局のチャンネルが出るの、
チャンネル登録すれば、
ポチッと言って、あ、そうですね、チャンネル登録していただければ一番いいですし、そこのページに行くと多分最新のところに今回のアーカイブが残ってると思いますので、
あ、
ちょっとね時間差があるのでちょっとこの後すぐってことではないと思います。明日ぐらいには
ちょっと、ね、時間かかりますよ、
ね、時間がかかりますので明日ぐらいにはこういった形で、だからまあもっとこの画面をいろいろ、例えばそのエグさんの CD とかヒジアンさんの新しく出た CD の宣伝のこう広告の画像が画面にシュッと出たりとか、
素晴らしいですね。
でもっと進化していけばそこから直接こう購入できるような、
いやいや
急に素晴らしい言い出しました。なんかさっきまで CD の話の前までそこまでいいリアクションじゃなかったですけど、それは素晴らしいということで、まあ今後とも、こういった、音声だけじゃない可能性も、探りつつ、やはり、 今後も江口晃のこの音楽をね、やはり届けていくというね、ひとつさんね、最後なんで急にひとつさん振られてね、無言でうなずいてくださいましたので、今後とも、こういった、音楽屋は、はい、だから今週は多分音楽屋はスペシャルになってると思うので、連続配信で、はい、やっていきたいと思いますので、
よろしく
ね、はい、今後とも音楽屋はよろしくお願いいたします。江口さん、ひじやさん、
あ、
よろしく、お付き合いありがとうございました。
どうもありがとうございました。
それではまた次回、さようなら。
星が夢を見てる、何億年の彼方、キラキラと音を立てて、星が夢を見てる。波が揺れているのは魚たちの狩り場、キラキラと音を立てて、星も月も揺れている。